ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu.それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
皆さんの皆さんニュースです。今日の見出しは、インドネシア国会の議長は中国の政治諮問機関との協力について話し合う。インドネシアとエチオピア間の貿易関係は増加し続けている。最初のニュースです。インドネシア国会のプアマハラニ議長は、中国人民政治協商会議または CPPCC または中国政治諮問機関と会談し、両国間の協力について話し合いました。アンダラ通信社が引用したように、プアマハラニ氏は5月28日火曜日、書面声明で、この会談はインドネシア、中国および中小企業に具体的で有益な影響を与えることができるよう、週刊民国及び中小企業の関係者向けに、両国間のより質の高い協力を強化する契機となる可能性があると述べました。ポアン氏は中国の政治理論家であり、中国共産党の最高指導者の一人である CPPCC のワン・フーニン議長に直接で迎えられました。ポアン氏は、中国は ASEAN 地域、インド太平洋、そして世界レベルで平和安定、繁栄を実現できる戦略的パートナーだと述べました。ポアン氏はインドネシアと中国の二国間協力が共同で確立された2012年から2016年の包括的戦略的パートナーシップ強化のための交流計画の実施に主導を与えられることを期待しています。次に、インドネシアとエチオピアの間の貿易関係は増加し続けています。これは5月28日火曜日、インドネシアラジオ放送局に在エチオピアのインドネシア大使アルブシラ・バスヌル氏が語ったものです。インドネシアのエチオピアへの輸出には、マムヨシ、電気機器、医療品、さらにインドネシアで生産された自動車が含まれます。エチオピアからの輸入品には、比較、大豆、ワタラルが含まれます。アラブシラ大使は、インドネシアの企業家たちを招待し、人口1億2500万人、またはアフリカ第2位のエチオピアでのビジネスの可能性を模索しました。優れたコーヒーにより農業分野が発展し、イカワ製品や花製品がアメリカやヨーロッパに輸出されています。アルブシラ大使は、若いインドネシア人を含む企業家にエチオピアの可能性を紹介し、エチオピアを知ってもらい続けています。エチオピアを紹介する取り組みには、書籍の出版も含まれます。最も最近のものは、先週末ハイブリッド形式で開催された、インドネシアの若者から見たアフリカと題されたディスカッションの書籍です。次に、イスラエル軍は5月28日火曜日、エジプトとの国境地帯、あるいはフィラデルフィア回廊として知られる 地域のさらに多くを制圧し、ガザ地区南部のラファへの攻撃を拡大し始めています。アンダラ通信社が引用したアンナドル通信社は、イスラエル軍が大規模な銃撃と爆撃の中でラファへの攻撃を拡大し、数千人がラファ西部を離れてハンユニスやガザ地区中央部の地域への避難を余儀なくされたと報じました。全長14キロメートルのフィラデルフィア回廊はガザとエジプトの国境に沿って伸びる非武装緩衝地帯です。この回廊は1978年に当時のエジプトのアンワル・サラト大統領とイスラエルのメナヘム・ベイギン首相との名前でキャンプ・デビッド協定が締結された後の協定で設置されました。2014年5月6日にイスラエルがラファへの軍事作戦を開始するまでこの回廊はイスラエルのも攻撃によりガザ地区の領土から逃れた150万人以上のパレスチナ難民の避難所となっていました。次に中国政府は国際司法裁判所または ICJ の判決に従いガザ地区の100万人以上のパレスチナ人が避難するラファでの軍事作戦を停止するようイスラエルに要請しました。これは5月28日火曜日北京でのメディアに中国外務省のマオニン報道官が語ったものです。マオニン氏は中国はラファでのイスラエルの軍事作戦を非常に懸念していると述べました。マオニン氏は中国は国際人道法の違反に反対していると強調しました。関連する一時的な措置をできるだけ早く効果的に実施する必要があります。マオニン氏によると国際社会はガザの人道危機を軽減し終わらせるために協力する必要があるということです。最後のニュースです。韓国の統一首相は5月28日火曜日福祉制度の脆弱性に対処するため第三国で生まれた脱北者の子どもたちに教育支援を提供すると発表しました。この動きは脱北者の定住を支援するための第四次3カ年基本計画の一環です。現在北朝鮮で生まれ韓国に亡命した子どもだけが授業料やその他の経済的支援、大学への特別留学の機会を受ける権利があります。しかし海外で生まれた脱北者の子どもはこれらの教育支援は受けられません。彼らはほとんどが中国で生まれました。これでニュースを終わります。レッサンの皆さん、外国らです。今日は内務省と韓国は火災予防と救助で協力することについてお伝えします。内務省の地方行政開発総局と韓国は火災予防と救助の分野での協力の可能性を模索しています。これは5月24日金曜日に地域行政開発総局長アムラン氏を代表とする内務省代表団の韓国訪問中に明らかになりました。アムラン氏は5月27日月曜日セミで韓国はアジアの産業の中心地であり、世界クラスの消防研究開発機関を有しており、現代の消防管理における先駆者の一国だと述べました。また韓国はインドネシアの重要なパートナー国に一つです。訪問中、内務省の地方行政開発総局は、ゼイソルのインドネシア大使館、内務安全保障省、国立消防庁、大規模消防署、清掃消防署、災害安全本部、韓国消防研究院含む政府及び非政府関係者と会談しました。インドネシアからの代表団はまた第9消防救急隊の現場を訪問し、2020年消防博覧会を訪問しました。アムラン氏は韓国内務や全部の代表との会談で、長期にわたって続いている韓国とインドネシアの消火協力は特にインフラと人材の強化において範囲を拡大する必要があると述べました。内務省は現在地方自治体の消防管理分野の許可、特に応答時間15分を達成するよう奨励しようとしています。韓国の技術開発、特に消防インフラの開発は現在火災の危険性を高める電気自動車の成長を経験していると インドネシアにとってチャンスとなる可能性があります。エポケ機動消防災害の本部長のソンホチュー氏は、インドネシア大務省代表団の訪問により、災害消防管理における両国間の良好な関係が改善されることへの期待を表明しました。同氏によると、韓国はインドネシアからの訓練と学び、特に地震や津波などの大規模災害への対処法を本当に必要としているということです。インドネシア代表団の訪問は、2020年3月1日に東ジャワ州スラバヤで、内務省が開催した消防士記念日105周年シリーズへの韓国代表団の訪問に続くものです。これで外国コーナーを終わります。レッサンの皆さん、今日の歴史です。今日は1938年5月30日ソセスシアブリュートモ組織がなくなったことから始めます。ブリュートモは1908年5月20日にスートム博士とジャカルタのオプレリンファンインランシアルセンまたはストフィア校の生徒たちによって設立された青年組織です。この組織は社会、経済、文化、政治の分野で活動するためにワヒリン・スリロ・フソド氏によって設立されました。ブリュートモの設立はオランダ東インド政府に対するスートム博士の政治運動の画期的な出来事となりました。スートム博士は東ジャワ州スラバヤで亡くなり、スラバヤ英雄墓地に埋葬されました。インドネシア国家覚醒における功績により、スートム博士は1961年12月27日に国民英雄の称号を授与されました。次にインドネシア語ウィキペディアの出版についてです。2003年5月30日、 エレクトロンというタイトルの記事が初めて公開され、インドネシア語ウィキペディアの誕生を記念しました。世界中の他のウィキペディアサイトと同様、インドネシア語ウィキペディアのサブドメインはもともと ide.wikipedia.com にありました。インドネシア語ウィキペディアは日本語、中国語、韓国語、トルコ語ウィキペディアについて5番目に急速に成長しているアジア言語ウィキペディアです。インドネシア語ウィキペディアの初期のメインページのスクリーンショットはウェイバックマシンサイトからアクセスできます。最後に5月30日、世界多発性硬化症デーについてです。毎年5月30日は世界多発性硬化症デーとして祝われます。この記念日は2009年に国際多発性硬化症連盟によって始められました。世界多発性硬化症デーを祝う目的は、多発性硬化症に関する認識、診断、治療を広めることと、多発性硬化症に関連する研究への資金提供を行うことです。多発性硬化症は、体の免疫系がミエリン症や神経線異常への保護層を攻撃するために、中枢神経系が弱まる病気です。この状態により、脳は患者の全身どろまで信号を受信できなくなります。これで今日の歴史を終わります。
Sampai kita tua.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は大井会員が12カ国参加の心理投資に関する国際会議を開催することについてお伝えします。12カ国の研究者、活力家、実践者は5月29日水曜日と5月30日木曜日に東カリマタン州サマリンダのモラー・ワルマン大学でノサンダラ州都当局または大井会が開催する森林投資開発生物多様性文化回復に関する国際会議に参加しました。ノサンダラ州都当局の環境天然資源担当代理のマナ・サイフトリー氏は火曜日、森林投資国際会議は12カ国の学者、研究者、活路家、実践者が責任ある手法を用いて森林投資の概念に関して建設的な意見や意見を提供する機会となります。マナ氏はこの国際会議でノサンダラ州都当局がノサンダラ州都への現地訪問、セミナー、公開講演会、パネルディスカッションなどの様々な活動を開催したと述べました。森林投資国際会議または ICFC に関するノサンダラ州都当局のソーシャルメディアアカウントへのアップロードによると、この会議の参加者はオランダ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、米国、日本、イギリス、マレーシア、タイなどの数カ国から来ていました。ICFC の開始前日、つまり火曜日、講演者と参加者は、レッドのミニチュア熱帯雨林とバンキライオーカを訪問し、ノサンダラの森林の状態を直接見るように招待されました。ミニチュア熱帯雨林では、参加者は速樹とカリマタン固有の30ワルトリの包丁を同時に行うこともできます。話によると、この活動の目的は、ノサンダラ州都の森林の実像と問題点を提供することであり、その後の議論は直接観察に基づいたものになるとのことです。モラワルマン大学の ST ヘンダヤリ・ハラディ教授は、このテーマが地域、社会に非常に近いものとして取り上げられたことを考えると、ICFC への一般大衆と学者の熱意は非常に大きかったと述べました。ロシによると、ノサンダラ州都の発展に向けた取り組みは政府だけでなく、学者、教育機関、さらには一般の人々の積極的な役割によっても行われているということです。これはいくつかの要素から多くのインプットを収集し、これまで開発されてきた、そしてこれから開発される側面を補完することを目的としています。モラワルマン大学林学部長のルリアント・アンミラッタ教授は、森林研究がモラワルマン大学の長年の目的であることを考慮し、ICFC の開催を歓迎しました。同氏によると、ICFC はノサンダラと世界の森林投資について論じた100以上の科学文書を作成する予定だということです。ICFC は2020年5月29日と30日にサマリンダのモラワルマン大学で開催されました。12カ国から教育機関、非政府組織、企業、一般の人々を代表して170名のパネリストと講演者が招待されました。これでインドネシア語を終わります。
Senyumanmu di benakku sejak pertama kali bertemu,
menunggu pesan di handphone.
pikirkan aku. Salahkah kita jika kita mencoba untuk berbagi rasa? Berikan cinta
satu kesempatan,
telah ku nantikan. Mungkin kamulah yang selama ini aku cari. Ku inginkan kita untuk mencoba berbagi rasa. Berikan cinta
satu kesempatan,
kan ku tunjukkan. Mungkin kamulah yang selama
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は東ジャワ州のラロンスミニョの伝統的な儀式をご紹介します。ワトリム地区の南海岸の何千人もの漁師と住民が一連のナルンサンボニョンの伝統的な儀式に参加するために、東ジャワ州トレングラック県プリギ地区のドサンタラ漁港に大勢の人が押しかけます。この儀式は昨年の風流という形で与えられた贈り物に対する全能の神への感謝を表しています。それとは別に、プリギ地区を開拓した先人たちへの敬意を表してダルンサンボニョも開催され、その結果ブレイギ地区は今日のような賑やかな集落となりました。ダルンサンボニョの伝統はパシタンスムレン、ブレイギ地域の開拓に成功したドムグンユルネゴロの闘争の物語から始まります。その時の条件は次女との結婚だったと言われています。 その後結婚はザワ暦のセラースギに行われました。このお祝いは毎年記念され、プリギュワン沿岸の漁師によってラルーソンボニュの伝統が開催されています。この伝統を開催するには、地元の漁師が漁獲するを行わずに4日間海で休むという地域社会が満たさなければならない条件があります。ラロンソンボニュの伝統は巡築事務所からタシクマドモラのブリギドードサンタラ漁港までドンポンアゴンとさまざまな農産物の行列から始まります。港に到着した行列は長ららによる共同の祈り続け、儀式活動を続けます。正午のピーク時にはドンポンアゴンやその他のさまざまな穀物が海に流されます。ブリギノのサンタラ漁港で操業していた数十隻の漁船もドンポンアゴンの放流を行います。リスナーの皆さん、これでパーソナルイヌリショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sebenarnya aku ingin dekatmu, namun ku sadari ku tak bisa, tak boleh ku di sini, bahaya ku makin cinta. Ku tak ingin jauh, tak ingin berpisah.Mengapa semua selalu indah saat denganmu, sayang untuk diakhiri. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Bukankah semestaBukan kita, haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu yang memiliki aku? Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum.Kamu, kamu, kamu. tersenyum, padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku untukmu.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワラナワニです。京安文賞の若者が2024年京都世界水大賞を受賞したことについてお伝えします。バリの世界水フォーラムのイベントは昨年5月24日に閉幕しました。第10回世界水フォーラムの主催国であるインドネシアは第11回世界水フォーラム開催のマイルストーンをサウジアラビアに引き継ぎました。バリの世界水フォーラム閉会式で青少年衛生問題コーディネーターのイファラ・クミさんが、ヤマトスイフォーラムが宮古市及び世界水会議と協力して主催した2020年京都世界水大賞を受賞しました。イファさんは2018年から南部で青少年衛生問題または YSE を設立し、設計による手洗いや衛生設備の維持といった衛生問題を積極的に推進しています。 YSE は公衆、特に若い世代の注目を集めるために創造的な方法で衛生を紹介します。イファラクミさんは受賞の際、この取り組みは水の衛生が人々の生活の終了となるよう YSE が活動を続ける第一歩だと語りました。京都世界水大賞は開発数当事国の水問題の解決に多大な貢献をした団体に受けられる賞です。この期間によって賞金200万円が贈られます。イファさんによると、この賞は誇りの源であり、若い世代が社会の習慣の変化に貢献できることの証明でもあるとのことです。彼によると、私たちは若い世代にもっと信頼を与え、自信を与えなければなりません。リスナーの皆さん、これで終わらなわりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのディファポップロッサの2つ曲についてお伝えします。ロッサは音楽界でのキャリアの中で多くのヒット曲を生み出し、アルバムでマルチプラチナ賞やミリオンアワードなどの様々な賞を受賞しました。ロッサの史上最高のヒット曲の一つは The Girl です。1999年にリリースされたこの曲はメリー・グスローによって書かれました。この曲は愛する人とずっと一緒にいたいという気持ちを歌っています。レッサーの皆さん、ロッサの The Girl です。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
Memory teringat indah, oh memory。
berlalu, oh memory. Biar tinggalkanlah jika lebih indah, jika itu yang mengikat.
Voice of Indonesia.
Jelasin semua.
Of Indonesia.
Mentari bersinar, iringi kakiku tuh melangkah. Senja pun merona, teduhkan jiwa, hilangkan resah. Nyanyian hati ku ungkapkan pada semesta.
さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールはfoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。